4. 教えてオリンピック・パラリンピック38。今回はパラリンピックのアーチェリーを紹介します。アーチェリーは的を狙って矢を放ち、その得点を競い合う競技です。その歴史は狩りや戦いの道具として弓矢が使用されていた時代に遡りますが、スポーツとして本格的に行われるようになったのは1600年頃と言われています。その後、第二次世界大戦で負傷した患者のリハビリテーションとして行われるようになったのをきっかけに、障害者スポーツにも取り入れられるようになりました。パラリンピックのアーチェリーのルールは一般の競技規則に準じていますが、障害の種類や程度に応じて一部ルールを変更したり、用具を工夫したりすることが認められています。使用する弓は2種類あり、1つはオリンピック競技でも使用される一般的なリカーブです。もう1つは弦を引く力が弱くても矢を放てるように先端に滑車がついたコンパウンドです。的までの距離はリカーブ部門では70メートル、コンパウンド部門では50メートルとなっています。極限まで集中力を高めた中で、矢が放たれる独特の緊張感とともに、矢の当たった場所によって得られる得点で勝負が決まるという明快さが魅力です。また主に屋外で行われるため、選手たちが風や雨などの条件を緻密に計算し、状況の変化にいかに柔軟に対応していくかも見どころです。東京2020大会でパラアーチェリーの会場を満員にする。リオ2016大会に出場した上山智弘選手は、東京2020大会への意気込みについて、2020年はパラリンピックを国内に浸透させる最大のチャンスです。そしてパラアーチェリーの会場を満員にする使命が私にはあります。オリンピックが終わればパラリンピック、全力で盛り上げたいですと語っています。また競技の魅力については、さまざまな障害を持った選手が同じ舞台で戦い、またオリンピックとパラリンピックの両方に出場する選手もおり、障害の有無にかかわらず同じ舞台で戦えるところが魅力です。一試合が短時間で終わるため、集中して見られるところも魅力ですと語っています。大きな活躍が期待される日本代表選手を皆さんぜひ注目してください。お問い合わせはオリンピック・パラリンピック準備局総合調整部まで。電話番号は03-5320-7480番です。